ビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、大月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では早速質問です。20代の女性からです。やりたくない仕事でもキャリアを積むべきですか、ということです。
これやりたくないっていうのはどういう範囲なんですかね。
これ20代女性かな。
女性、
うん、花子ってやりたいことって明確にある？
明確にはないですけど、ぼんやりとしていますね。
まあ、よくね、あの格言で人生に無駄なことはないなんてよく言うじゃない。まあ、もしね、明確なものがあるんであれば、それが例えば、短期間でね、成果を上げないと、要はもう過ぎ去っていってしまうもの、例えば、あのスポーツなんかそうだよね。期間決まってるでしょ、
はい、
50歳になって何かやろうって言ったら、なかなか難しいよね、
はい、
だからそのあるね、この時期しかできないものが明確に決まってるんであればね、あのやっぱりその無駄なことを省いて一直線にその自分の目標目的に向かってね、やっぱり階段を一個一個登っていくのが多分一番早い道なんです。これは間違いないんだけど、通常の人生を送っててね、まあ、特に今の日本で、まあ通常に学校行くよね、まあ、小中高大学と行った時に、じゃあ、20代の女性でじゃあ明確にこれやりたいと思ってる人がどれだけ多いのかってほとんどないと思うんだよ、
うん、
ほとんどね。そうなるとね、じゃあいろんなことを経験をしていった方が、多分自分の選択肢も将来を考えたら広がってくるしね、
うん、
でそれ以上にね、あのだんだんいろんな経験を経てくるとね、一見無駄に思えるようなこと、
はい、
今これやったって意味ないなと思えるようなことを経験することによって、違うまたアンテナが張れるんだよね、
うん、
あるいは自分が本当にやりたいことが見つかった時にそれが生きてくる、
うん、
まあ僕もそういう経験をしてね、まあ、僕はあの、まあ、就職を一番最初にしたのはもうこともあろうかね、パソコン一回も触ったことない人間がそういう、まあ、コンピューター関係の仕事に行ったわけですよ、うん、そうなった時にね、一回も触ったことないわけだから、で一見ね、そういうことを例えば今でいう SE だよね、
うん、
SE になろうと思ったことないわけですよ。当然営業で入ってるわけだから、うん、SE になろうと思ってない人間がパソコンを触ることなんてのは一見無駄なように思える、うん、あるいは言語を覚えることなんて全く関係ないように思えるけども、うん、そこでね、まあ研修あるいはその1年半ぐらいは現場であったんで、それがどうやって生きてきてるかというと、それがじゃあ実際今ビジネスに生きてるかって全く生きてないんだよ、うん、なんだけども、うん、そこで、あ、こんなにも世の中でね、自分にできないことがあったんだ。僕はずっといろんなバイトやる中で結構割と早く覚える方だったんで、でこんなにも世の中の同じ世代の人間と比べてこんなにできない自分が本当にあったんだっていうことを直面しただけでもね、すごい勉強になってんだよ、
うん、
うん、そういったやっぱり世の中にはできることとできないことがあって、その中でできないことがあった場合、あれそれがまあ自分の中で直面した時にどういうふうな状態管理をすればいいかって分かってるわけですよ。でそういう経験がもしないとするとね、もうできないことがあるだけで右往左往しちゃうんだ、テンパっちゃうわけですよ、
うん、
自分はダメな人間なんだ、うん、ね、
やりたくないってこうやっぱりこう20代女性ぐらいって反応するじゃないですか、自分でパッと与えられた時、林さんのようにそう受け入れられない時にどういうふうにこう受け入れたらいいんですかね。
やりたくないことに対して
やりたくない、あ、これってやりたくないなってまず反応するじゃないですか、うん、人はその時にどういう心構えで、
うんうん、
持っていくといいんですかね。
そういう花子どう思う今の。
やりたくない
ことを押し付けられたとしたら、
でもやるしかないですよね、
うん、その時の心の状態はどういうふうな状態になって、義務感、
義務感、
やりたくないけどやんなきゃなっていうと、なんかあんまこう吸収力が低いような気がしますよ ね、
うん、でも自分に対して成長したいかどうかって考えたらどう、やりたくない仕事は置いといて、でもこれもやらなきゃいけないとするじゃない。でももし自分が成長した人間としてねと思ったらどういうことを考えられるか。例えばコピー取るじゃん、コピーね、例えばこれ取っといてって言われてすんげえ膨大なコピーがあったとする、やりたくないとするじゃない、
うん、
でもその時に自分が成長をもし考えてるんだれば、じゃあこの膨大な量を どうやって短縮しようかと、コピーする時間をね、あるいはどうやったら効率よくできるのかっていうことを最大限そのコピーの内容中身を駆使してね、まあ、勉強していかに早くできるかを考えたらもっと面白いじゃない、ね、そうやってね仕事っていうのはね、自分でその作り変えていけばいい、あるいは視点を変えていくといくらでも面白くなる。でもそれはさっき言ったように自分がどう成長したいかっていうところに向き合ってない人間っていうのはそういった思考性ないわけですよ。だからいやいやいやいやってやってるの。多分この彼女の質問はね、もしかしてやっぱなんか自分でやっていきたいんだと思うんだよね、将来的に。だから今この直面してる仕事、やってる仕事がなんか義務感あるいは責任感だけでやっててつまんないみたいな感じだと思うんだけどね、でもそこに自分の成長っていうねちょっと要素を入れてみる。どうなりたいのかっていうのを入れていく。
自分のキャリアがある程度こうだなと思ったことに対してこれは必要ないなって思うからやりたくないっていう仕事ができてしまうっていう部分があるんですか、
う
ん、
そう。でも自分の人生の成長だと思えばね、はい、多分いろんなことでもちょっと視点を変えれば吸収した時にはいろんなその将来ヒントになるんだよね、うん、どんなことを逆に言われたとしてもそれを楽しくできるような仕事に作り変えられればいいわけでしょ。
初めのうちはその成長のためって思っててもその作り変えるっていうふうに捉えるのが難しくないですか。
お、自分の成長のためにその同じ仕事を同じように見たらつまんないじゃん、うん、当たり前じゃんね。
違う視点で見るっていうのが初めのうちは難しそうだなって思うんですけど。
あ、そうかそうか、うん、じゃあ通勤電車今乗ってる？
カナコは
時々
か、うん、で毎日同じ電車に乗ってないわけだ、うん、まあ、僕がよく新人とかに言うのはね、じゃあ何日ね違う通勤経路で通勤できるかやってみってよく言うのよ、うんうん、どのぐらいできると思う？
通勤経路だけに最初は変えること、どのぐらいできる？
どれくらい？でも電車の種類がいっぱいあるから、うん、電車の種類分ぐらいできるのかなって。
できるよね、うん、あれ降りる駅も変えればできるよね。無限大に結構あるんだよね。これがまたね、じゃあ通勤の仕方を変えろって言ったらもっと多いんだよ、仕方を。そうやっていくとね、一個のことでも無限大に広がっていくんだよな、うん、そうやって、まあ、思考性をちょっと変えていくとね、人間ってのは本当にいろんなことが学べて、でいろんな広がりを持ってて、またいろんなこのアンテナを張れば見える景色が全く違うから。で日本人って面白いんだよ、まあ、僕も、ね、サラリーマン時代は同じ電車に乗ってたこともあったわけですよ。そうすると同じ電車に乗ると時間も一緒、車両も一緒、そうすると乗ってる人一緒なんだよね。乗ってる人全く一緒なんだよ。でこれ不思議に最初思ったよね。でちょっと変えると全く景色が違うんだよね、乗ってる人違うから。あれ不思議だよね、一番混む車両だと分かっててみんな階段に一番近いところ乗るんだよね。
そうですね、
ちょっと変えれば空いてんのにね、あれ面白いと思わない？
ね、うん、階段を取るか混み具合を取るかって感じ。
そうだ、そのぐらいね、なんかこの嫌なことだと思った瞬間にあえてに人っていうのは嫌なことを選んでんだよ。そのやってることもそうで、思考性もそう、視点もそう、全て嫌なことだと思うように自分が仕組んでるのか、あえて。
なんかお話聞いてると、そのやりたくない仕事こそなんかヒントがあるんじゃないかっていうところが伺えるんですけど、うん、この20代の女性にお話しするときにもう少しこの噛み砕いたときに、このやりたくない仕事の こなし方っていうと変ですけど、うん、っていうのって何かありますかね。
その今やりたくない仕事だと思ってることから自分が何が学べるんだろうって視点で見るんです。
あ、何が学べるんだろう、うん、
で学びがゼロってね、人間ありえないです、生きてる限りは、うん、ああ、そっから何が学べるんだろうってことを一生懸命考えてみる。そうすると必ずあるから、でそれが一つなのか10なのか100なのか1000なのか、大きな多いほどその仕事に対しての、まあ、意義が持てるっていうかな、楽しみも増えてくる、うん、でそういうようなし、ね、ものの考え方そのものを学ぶように教わってないのよ、うん、今まで その日本の教育の中で、じゃあ大学まで行ったとして、その大学までそういうことを学んでるかって言ったら学んでないよね、うん、でちょっと変えるだけだよね。でその同じ学びをするんだったら、その学びをするためにどうやったら楽しめるんだろうとかね、うん、そういうふうに変えていくと同じ仕事でも全く違った顔に見えるから、あるいは種類の仕事に見える、うん、まあ、そのぐらいね、仕事っていうのは奥が深いし、 あるいは人に言われたことをただやるだけだったらロボットだから、でこれからそういったような思考性そのものの、仕事作業ってなくなるからね日本から、でも同じ仕事をやってたとしてもそこにその心が通ってるとかね、思考性が入る、あるいはアイデアが入っていくとなるとその仕事そのものを作り変えることができるから、そういった人たちっていうのは今後どんどんこの21世紀のね、あの日本においては重宝されるわけですよ。
まあそうですよね、
ちょっと
自分の中でこれ聞いてみてどう？
同じ年齢でしょ、
やりたくないこととかは大学生とかまでは、例えばやりたくない授業とか苦手な授業はまあもうその履修に入れないでとか逃げることはできたんですよ。
できるだけ排除してきたものなので、
あえて自分からやることってなかなかないじゃないですか。でも社会に出たらやっぱりそうもいかないから、まあそこが学生と社会の違いかなって思うんですけど、
それをこうやりたくないと捉えるのか、そういう仕事もここから何が学べんだろうと捉えるかっていうのが今の話だと結構大きいような気がしますね。
まあ全く違うよね、
学生の時っていうのは、まあ、お金を払って教えてもらってる立場だからね、だからいろんな選択ができるわけですよ。で社会出たら特にその新人のうちっていうのはお金をもらって、しかも社会から見ればその会社から見れば生産性ないんだから、だからそういった試練っていうかな、要は土台を作るまではやっぱりそういった経験っていうのが大事だから、やっぱり世の中っていうのはそういうことをやってもらうわけなんです。ただ土台作りだと思えばね、僕は通っていく道だと思うし、逆に逃げれないからこそね成長できるの。
そこにいろんなエッセンスが入ってるってことですね。
入ってる
実は。なるほど。
俊介はこういう時期なかった？
いやありましたよ。だからやりたくない仕事は生産性低かったり、やりたい仕事はなんか進んでやったりってことで。自分で勝手に判断してるところがあったんですけど、今思うとやりたくない仕事をやったことの方が思い出に残ってたり、そこでなんかこう自分が成長できてたりっていうのは印象には残ってるのはそっちの方ですね、
それぐらいその自分で逃げずにそこに向かっていってね、それを本気でやっていった時にはすごく自信が持てるんです、
そうですね、
確かに。だから逃げれない状態を作ってくれてるわけです、あえて社会は。
そうなんですね、成長のために。
成長のために。だってこの会社を
やっていくとね、その我々の世代が残すものってそういうことなんです。我々の世代が残すのはみんなにそういったことをいろんな、ね、環境を与えて、でそれをちゃんとねクリアしてくれて成長してもらって、その次の世代に残そうとしてるわけや。でみんなもまたその自分たちが成長していった後にはその次の世代に残していくわけです、そうやって継承していくわけなんです。で日本というのはそうやって継承してきてる会社が非常に多いわけです。日本ってすごいんだよ、世界最古の会社も日本にあるんだからね、一番古い会社は日本だからね、
すごいですね、
もう1400年続いてるんだよ、そういったすごい国にこうやってみんな生まれてきてるわけ、その中の会社という組織に入ってこういったことを一から教わってる。
じゃあやりたくないっていう仕事ではなくて、その仕事に全て意味があるってことですよね、自分の成長に対して。
そうですね、林さん、大月さん、ありがとうございました。番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたのでぜひご覧ください。メッセージもお待ちしています。それでは次回もお楽しみに。